Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.
さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえがケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。みなさんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。みなさんはあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんです。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さて、ご好評のひらめくカード、ピンチをギフトに変える今日の一枚のコーナーです。ひらめくカードというのは私がプロデュースした全部で38枚のカードなんですが、1枚引いてね、頭と心を整理することに使えます。そしてその整理した中から次の一歩につながる気づきが受け取れるんです。どんなカードかって気になった方はね、ひらめくカードで検索してみてくださいね。ひらがなでひらめく、カタカナでカードです。また私のホームページで販売もしていますので、よかったらお手元に一ついかがでしょうか。と言っている間に今日の1枚です。今日の1枚で出てきたのは5番の若者のカードです。白い馬に乗ってね、槍を刺して一気に駆け抜けていく若者の絵が描かれているんですけれども、そう今日はね3月の最終の金曜日ということで、もう4月からは新しい環境に身を置かれる方もたくさんおいでになると思います。目標、やりたいこと、目指すこと、そういったものをねビシッと定めて、そしてこの白馬に乗って駆けていくというこの勢い、エネルギー、進む力、そういったものを応援してくれるようなカードなんです。自分が目指す方向っていうのがね、一つ決まっているだけでもう毎日が全然変わってきますよ。どこに行こうかわからなくてぐるぐるしてるんじゃなくって、あっちだって決めるだけで、実際動けなかったとしても一日一日に意味が出てきます。今日の一枚は若者のカードでした。FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。はい、それでは今日のゲストをご紹介いたします。元保育園の園長先生をしてらっしゃいました内田芳香さんです。今日よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日ね3月27日、はい、なんと、
はい、
なんと、はい、芳香ちゃんのお誕生日です。おめでとうございます。
すごい、こんな日に呼んでいただいて、
ね、すごい偶然ですよ ね、 ね、
素敵。
抱負を一言。
抱負
いきなり振るし、
いやこれからも私は私で、
うんうん、はい、はい、あ、素晴らしい、
楽しくいきます。
いや楽しく、私は私ということでね、はい、いや本当に今日ね出ていただくっていうのがご縁だなと思いますけれども、はい、で元保育園の園長先生だったんですよね。
はい、そうです。
こんな可愛らしい、お綺麗な、
あ ありがとうございます。
なんかその今やってらっしゃる活動っていうのは、はい、どんなものですか。
今はですね、うん、そうやって、13年間保育園で園長をやってたんですけども、うん、はい、その中で得たいろいろな経験だとかをもとに保育士さん向けに研修やセミナーなどをしています。
なるほど、
はい、生きる力を育む保育っていうのがテーマになってまして、はい、子どもたちにとってね、本当に必要なこと、はい、この時期だからこそ必要なことっていうのをプロの保育士さんたちにぜひ伝えたいと思って発信しています。
確かにね、その生きる力って結構よく聞くんだけれど、はい、なんか捉えどころがないっていうかね、うん、なんかいろんな解釈してる先生がいらっしゃるような、はい、そんな印象があったりするんですよね、はいはい、でその幼児教育っていうその保育の一番小さい時、
そうです、
ここ大事ですよね。
大事だと思うんですよね。私今世の中で起こっているいろんな問題の全てがね、ここに起因してるんじゃないかなって思ってまして、なるほどね、すごく重要なところに自分は立っているという自覚があるので、
そうですよね、
はい、ぜひぜひこれからも学び続けたいですし、私の知っていることを皆さんにお伝えしていきたいと思ってます。
本当ですね、はい、もうやっぱり一番最初が大事ですもんね、
う
ん、
絶対そう思いますよ、
はい、本当ですね、で、よしかちゃんのね、そのピンチの物語っていうのを、はい、今日はお聞かせいただきたいんですけれども、
はいはい、
お願いいたします。
ずっとね、専門で保育の仕事をしてきてたんですけれども、その保育園の園長になったっていうのが、30歳の時だったんですね。
30歳の園長先生、
はいはい、で、稲川町ってわかりますか。
わかります、住んでました。
あ、そうなんですか、うん、稲川町にね、すごくこう子育て家庭が増えてきて、新興住宅地になってるんですよね。公立の保育園が1個あったんですけど、うんうん、それで足りなくなったから、はい、新しくこう保育園を作ろうっていうことで、民間で募集があったんですね、でそこで保育園を作るんだけども、園長できる人いないかっていうことで、法人の理事長が探しておられて、出会いがあって抜擢されたっていうことなんですけど、でも私も何でしょうね、なんとなく、理事長がね、ぜひっていうので、なんかそのお顔に惹かれてね、じゃあ私のできることはやりますみたいに答えたんだけど、すごいことを引き受けちゃったなって後で思うぐらい、新規の園の立ち上げだった、長町さんも本当に公立が1個あっただけで、私立の園をやったことがないので、
あ、そうなんですね、
町の人も、役場の人もね、
自治体も
初めて、はい、っていうことで、みんな手探り状態で始まったっていう感じで、もうそれはそれはすごい、バタバタだったんですよ、
30歳にしてね、
地域の方もね、新しい園に期待をしてこられるので、
そうですよね、
はい、で私が園長ですって出て行ったら、っていう顔されるんですよ。すごくこう言葉の優しい方はね、普通もっとおばあちゃんが園長先生の感じだったから、お若いんですねってこう褒め言葉のようにおっしゃってくださる方もたくさんいらっしゃったんですけど、やっぱりね、やっぱりこうね、子供さんを預けるお母さんとしては、こんな若い人が園長なの、っていうことで一抹の不安がね、顔をねこうよぎるんですよね、皆さん、
やっぱりね、本当はその中身だっていうのは分かるけれども、でもなんかどっかでね、なんかこう年を取ってらっしゃる人の方が安心、っていうのはあるかもしれないですね、はい、
そうですよね、
でまだ30だったんでしょ、
30歳です、
今でもこんなに若くて綺麗なのに、30歳の時って言ったらもう本当に、
お姉ちゃんですよね、
ですよね、お姉ちゃんですよね、
はい、だからすごくね、期待が大きかった分、なんかこの人で大丈夫なのっていうのもあったでしょうし、で、ちょっとねご存知なんでしょうけど、ちょっとほら田舎の感じの土地柄じゃないですか、
田舎ですね、
だからそれの良さもあって、すごくこう公立の園がね、どっしりと構えてらっしゃって、
そ
この園長先生は本当にご立派なね、
おばあちゃま、
私の、はい、倍ぐらいね、保育、ほうほう、私の倍ぐらい、もっとかな、のね、保育経験のある方がされてて、そこの公立に入れなくなって、新しい園にじゃあっていう方だったから、すごくこうね、期待もあって。やっぱり公立の園と、ね、比べて入ってこられる方も多かったのでね、
そうか、そうか、
クレームすごかったですよ。
あ、そうなんですね、なんか、思い込みですけどね、その、若いから頼りないっていうのは思い込みなんでしょうけれど、
なんか入ってみ 見てねすごく素晴らしければきっと払拭できたんでしょうけれども、うんうん、やっぱり本当に立ち上げでバタバタ で、
ですよ、ね、
なかなか多分、うんうん、満足いくことがね、うんうんうん、できてなかったのかなと今ではもうその時は精一杯なんですけど
そうですよ、ね、
やっぱり足りないことがたくさんあったのかなって思いますね。でね面白かったですよ、体操をするのにね、はい、子どもたちと音楽をかけて、なんかありますでしょ、子ども向けの、ね、そういうのをやるんですけどね、その音量がね、なんであんなに大きいんですかとか
クレーム？
クレームです。
そうなんだ。
で、それが理由でこんな大きい音で体操をするような縁は嫌ですって言って縁を変わりたいね、やめたい。とかね。
あ、そう。
あとは、話し保育ってね、よくありますでしょ。
ありますね。
で、話し保育の縁じゃないんですねみたいに言われて、で、もちろん赤ちゃんはね、上靴とか履きませんけども、ある程度大きいクラスの子たちは上靴を普通に履いてたんですけど、それ気に入らないのでやめたいですとかね、
あ、そう、なんかそんな理由で、
そうな、そういうことが結局なんでしょうね、不満がきっといろいろあって理由をつけるとしたらそれみたいな、うん、感じもあるのかなってことで、本当に最初の 2,3 ヶ月でたくさんの人が、退園していかれました。
それはまあ園長としてショックですよね。
はい、でね、追い打ちをかけるように、保育士さんがね、3ヶ月ぐらい経ったところで、3人も、
あ、そう、辞めますと、
辞めたいですって言ってきた時は、もう最大のピンチですよね。もう目の前真っ暗でしたね。
そうですよね。
すごくこう私って何をやってるんだろうっていうことで、もうすごいこう辛かったですね。
そうですよね。まあ、利用者の方はね、まあ、それもすごく残念ではあるでしょうけれど、はいはい、保育士さんは身内というか仲間でしょ。
そうです。一緒にね頑張ってきてる、ね、仲間というか、ね、
なのにね、
まあ、それぞれね家庭の事情とか、あるはあったと思うんですけれども、まあ、3人揃って言ってきましたし、
あ、そうなんだ、
そうなんです、
一緒に
一緒に言ってきましたし、いろいろこうそれぞれ理由はあるんでしょうけど本当のところ、職場が楽しくないんだなって思いました。
あ、そう 思ったんですね。でも本当にねなんか揃って来られたら結構こう、
はい、痛い
きますよね。うわっていうね、はいはい、その表だってこう子がどうこうしてほしいとかじゃなくって、
はい、なくって、
余計こうなんかこう深いところでぐさっときますね。
きましたね。なんか目の前真っ暗になったの覚えてます。
あ、そう。はい、よしかちゃんね今日、はい、好きな一曲っていうことでお持ちいただいたんですが、はい、どういうふうに選んでいただきましたか。
これはですね、すごく歌詞が好きなんですけれども、子どもたちが、わーっと元気に遊んでる風景が浮かんでくるアレンジも好きなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、ですごくこう歌の歌詞的には、子どもたちの未来がキラキラ輝いてるよっていうような歌で、これを聞くと私って本当に子供が好きなんだなっていうことを再確認できる素敵な歌です。
そうなんですね、はい、もうまさに天職っていうところなんでしょうかね、
はいはい、
なんかそのアレンジというのも楽しみに、わーっとなってる感じっていうのが伝わるかなというところですよね、はいはい、それではお聞きいただきましょう。 NHK のみんなの歌より天使の羽のマーチ。
され坊主でも逆立ちかけっこ誰にも負けない子君にはあるのさ天使の羽がほら広げて飛ぼうよ明日を見に行こう。君たちが作る夢の街さ人が忘れてた伸びやかな り跳び箱できない男の子あやとりお手玉忘れた女の子君にもあるのさ天使の羽がほらみんなで飛ぼうよ地球を見下ろそうさあごらんあれが僕たちの星君たちが明日は回す星さ人の優しさが命の温かさが明日こそきらめくだろう明日こそきらめくだろ
うFM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所すごくね元気が出るような曲でしたねお聞きしたら30年前
みたいです、
はい、の NHK のみんなの歌で流れていたという、はい、
そうですそうです、う
ん、なんかね子どもたちがこうなんていうの顔をこう晴れやかな顔で、うん走り回ったりとか更新したりとか、はい、そういう風な情景がね、目に浮かぶような、うん、すごく元気が出る曲だった
でしょう、うん、よく元気をもらってますこれ聞いて、
うん、そうなんですね、はい、やっぱりよしかちゃんね天職ですね
ありがとうございます
本当に思います、うんうん、でもね今そうよしかちゃんなんですけれども、うん、そのピンチの時にねその子供さんたちがもう辞めていかれたり、はい、あと仲間で一緒に頑張ろうってしてた保育士さんたちが3人揃って、うんうん、辞めますと、うんうん、言ってこられたという、うんそのピンチから、はい、どういうふうにこう乗り越えてこられたんですか？
そうですね、うん、でやっぱりね、うん、その先生たちにも理由はいろいろあると思うんですけれども、まあ心のというか一番根本のところは、うん、やっぱり職場がね、楽しくないんだろうなって一つ思って、でもやっぱり先生が楽しくなかったら、子どもたちが楽しいわけがないっていうのは、それはもう持論としてその前からも持っていたし、先生たちが仲良く楽しくしてることがいい保育園の第一条件だと思っていたので、
本当にそうですよね。
保育園作りから私、ちょっと考え直さないとって言うと大げさですけれども、うんうん、すごくこう考えさせられるそのピンチになって、でいろいろこう考えてた時に、確かにこんな園長先生やったら、私が保育士でも嫌やと思うわみたいなことをね、ちょっとこうつぶやいてる自分がいたりして、ふっとそれにね、そんなね、こと自分で言ったら、ダメじゃんっていうことにパッと気づいたんですよね。なんか結局、先生が楽しくないと子供が楽しくないっていう意味では、園長が楽しんでなかったら先生たちが楽しめるわけないですよね。
なるほどね。
そのからくりに気づいて、自分でね、こんな園長私でも嫌やわなんて言ってたのが、すごく大きな間違いだなっていうことに気づいたら、ふっとね、これ保育園のトイレの中で座ってる時に、ふっと、まあこんな園長が世の中に一人くらいいてもいいんじゃないかなって思ったんです、
降りてきたんです、ひらめいたトイレで、
でそうだよそうだよって世の中探して、こんな園長が一人くらいいたとしてもいいんじゃないかなと思って、
なるほどね、やっぱりね、その先生方の雰囲気っていうのが園を、作り、子供が主役とはいえ、やっぱり先生の雰囲気ってすごく大事だし、で園長先生が またその大元であるっていう、うん、で今からくりっておっしゃったけれど、はい、本当そうですよね。
そうだと思います。だから自分が楽しむことが一番で、うんうんうん、こう延長だからこうしなきゃいけないとか、
そうかそうか、延長像があるんですよね。
そうです、そうです、うん、でね、やっぱり、うん、あ、こんな若い人が延長なんですかっていうのを最初に言われすぎて、うんうん、その若いからこそいいところがきっとあったから、うん、理事長は抜擢してくださったのに、
うん、そうですよね、
そこを忘れて、
うん、そうかそうか、
こうベテランの公立の園長先生みたいにやらなきゃいけないって、きっと思い込んでたんじゃないですかね。
なるほど、なるほど。
だからすごくこう自分の中でも、これをやらなきゃいけない、ああしなきゃいけないっていうことにきっととらわれすぎてて、で本当はね、子供が好きなのでもっと子供たちと走り回って遊びたかったんですけど、園長がそれをやっちゃいけないってなんかブレーキを、
でもなんかそんなイメージはあるかも。ありますでしょ、うん、なんか園長先生はお部屋の奥の方で、う
ん、なんか書類やってるみたいな、
そうそうそうそう、
ね、
よっぽどの時じゃないと出てこないみたいな
そうでしょ、う
ん、そんなイメージですよね、
はい、それをやめて、うん、
なるほど、
子供たちと走り回って、先生たちと一緒に保育をして、っていうことに、うん、あの切り替えたというほど大げさではなく、うんうん、まあ、前からそれやりたくてやってたんですけど、それをやっちゃダメだダメだ、園長なんだからって思ってたのを外したんです、うん
う
ん、
なるほど、
はい、
そうかそうか、だから思ったら、あの今までの、その私たちがこうなんていうかな、一般的に園長先生ってイメージする人は、うん、やっぱりお年を召してるじゃないですかだから走り回れないからお部屋にいたのかもしれないですよね。
そうですよね、やりたくても、ね、うん、
もしかしたらね、うん、本当に足が許せば、
うん、
足が許せば走り回ってたかもしれないけれど、うんうん、でもなんとなくその延長像みたいなね、
はい、
延長とはとか、園長はこうあるべきっていう、うん、そのなんかあるよね、イメージが ねそこにとらわれていたと、
多分とらわれていた、だから立派な園長にならなきゃみたいな、
立派な園長にね、
はい、やらなきゃみたいなのがすごくあって、でも本当に自分がやりたいのは子どもたちと走り回ることだし、保育をしたいっていうのがあったから、保育をやっちゃいけないの園長はみたいなところにたどり着いて、
あ、
まあ、いいんじゃないかな、こんな園長が一人ぐらいいても
って、すごくなんか楽になったのかな、
楽になりました、だから本当に楽しかったです、子どもたちとで先生たちと一緒に保育をしてるっていうのが、だからすごくは、そのオープニングの年から 1、2年は、上司と部下というよりは、本当に一緒に保育をやってるっていう感じで、あの混ぜてもらいました、保育。
そうなんだ、はい、なんかその楽しかった思い出ってなんかバッと思い出すことってありますか？
いや、楽しかった思い出っていうと本当にたくさんはあるんですけども、嬉しかったのは、あの0歳児のクラスのお母さんがね、ある日おはようございますって来た時に、おはようございますって言ったら、園長先生、ありがとうございます、この子、初めての誕生日を迎えました、1歳です今日って言ってね、それをね、お礼をね、ありがとうございます、園長先生のおかげで無事初めての誕生日を迎えましたって言ってくださったんですよ、
すごいですね、それもね、
そうなんです、すっごく嬉しくって、あのお誕生日にね、こっちがおめでとうっていうものじゃないですか、それをね、お母さんが園長先生ありがとうって言ってくれたのはすごく嬉しかったし、でもね、保護者の方にとっては保育園ってやっぱそういうところなんだなっていうのをすごく実感しました、気づかせてくださった言葉ですね、
すごいですね、
嬉しかったです、
やっぱりでもそれは吉香ちゃんならではっていうところもあるんでしょうね、
はい、どうなんでしょうね、ずっと0歳のお部屋で遊んでましたから私、
あ、そうかそうか
そうです、もうずっとね、あの子供たちと一緒にいました、
なんかもう共に育てたみたいな、そんな感覚もあったのかな、
ね、お母様がね、
そうかもしれないですね、なんか私がその自分の子供たちが幼稚園に行ってた時にお誕生日迎えて、先生にありがとう言ってないわって思った先生にありがとうございますとは、だからおめでとうございますって言われてありがとうございます、
そうですよね、でもそれは普通じゃないですか、
そうだったなと思って、
だからすごく、あのそういう場所、保育園っていうところ
は、
お母さんにとってね、だから子供にとっての保育園はいつもいつも考えているけれども、あの園長になることで、あの保護者の方にとっての保育園っていうことをよく考えるように変わっていきましたね、
確かにね、そのお子さんのことも大事だけれども、お母様とかね、まあ、お父様とかも丸ごとですよね、
はい、
な るほどね。
もうだって切り離せないですからね、
そうそう、
親子は。
そうですよね、
はいはい、もう一体ですから、うん、ご家族が一体ですから、う
ん、それはやっぱり園長先生ならではの視線なのかな、ね、
はい、これ園長させていただいてなかったら、うんうんうんうん、そういう視点にはなかなかいかなかったでしょうね、うん、
なるほどね、うん、その、うん、あの保育園をこう運営してきた中で、はい、うん、よしかちゃんがねこう気づかれたこととか、あの言っておきたいこととかってありますか？
うん、気づかれたこと、
うん
うん、まあ、うん、保育園という
か、保育園、うん、保育園を運営してこられてね、
はい、
うん、携わられて、
やっぱりね、うんうん、保育園っていうところは、うんうん、一緒に子どもさんを育てていく場所なので、保護者の方はもちろんですけれども、うんうん、まあ、地域社会と一緒に、
ああそうか、はい、地域もも
ちろんです、うん、ね、なんかそこら辺 の、うん、あの周りぐるっと巻き込んでみたいなのはすごくこう、うんうん、保育園の運営している立場としては、いつも意識していましたし、うん、あの世の中がね、うん、どんどんこう少子化っていうことで、あの求めてるんですよ、
はい、
地域でみんなで子供を育てよう、うん、あ、
そう
か
そうか、そうね、
はい、
親だけじゃなくてね、
そうですそうです、とかそれはね、なんか言葉で聞いたら、うん、あ、そうだよねとは思うんですけれども、うん、なかなかまだね地域社会に浸透はしていないと思うんです、うんうんうん、
確かに、
やっぱり子育て中のママさん、パパさんたちは一生懸命だけれども、なかなか終わってしまった世代とか、まあ、若者たちとかね、うん、あまりこうピンときてなくて、
ね、
自分たちも子供を育てている一員なんだぞっていう、
うんうん、
だって子供は日本の宝ですから、
うん、あ、そうね、そうです、そうね、
だから未来を担っていく子供たちを私たちは育ててるんだよっていうことを、うんうん、保育のプロとしては、世の中に発信していきたいです。
なるほど、
はいはい、
よしかちゃんがね、その今ピンチの人に何か言葉をプレゼントするとしたら、はい、どんな言葉をプレゼントしますか？
はい、最初にも言いましたが、うん、私は私、
うん、
自分は自分、
うん、
これですね。だからやっぱり人と比べたってね、
うん、
仕方がないんですよね、
うん、
こう自分の持ってないものを持っている人を羨んだりだとか、
うんうん、
そうやってベテランのね公立の園長先生と比べたって仕方がないんですよ、
あ、そうね、
だからやっぱり自分は自分らしく、自分にしかできないことがあるんだっていう思いで、自分の好きなことを楽しくやっていくことが自分らしさを発揮するポイントかなと思います。
そうですよね、
はい、
なんかその世間の持つ園長というイメージに当てはめようとしたらもううまいこと動けなくって、はい、苦しくてっていうところだけれども、はいはい、30歳の美人園長、
あ、つけていただいちゃった
いや、もちろんつけます
そ
して、
う
ん、日本に一人ぐらいこんなね園長がいてもっていう、 そのトイレでの気づきっていうのがね
そう、座ってた時に降ってきました、う
ん、降ってきたんで、
はい、
でそこからのこの展開ですよね、
はい、
なるほど、私は私っていう、
はい、
そこを大事に自分らしく、
はい、
そしてで、保育園がうまく回りだした。
そうですよね、
うん、
それからだと思います、うん、いろんな人の感謝の言葉、うん、先生たちもね、
うん、
すごくこの保育園で働けて幸せってみんな言ってくれるんです、
うん、すごい素晴らしいですよね、
はいはい、
今日のゲストは内田よしかさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
歩けば雲の上、笑えば海の中。
今日は内田よしかさんにお越しいただきました、この保育園でよかったとかね、働いてる先生方がこの保育園で働けて幸せっていう言葉をくださったという、本当に素晴らしい保育園だったんだろうなと思って、ちょっとタイムスリップして覗きに行きたいような、そんな気持ちがします、私は私、力強い言葉ですよね。この番組はピンチはギフト、人生好転きらめくカードコーチの泉さなえがお届けしました。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。合言葉はケセラセラ。今日も丸い心でお過ごしくださいね。